皆様おはようございます、エルサレムに向かう旅、イエス様の、エルサレムに向かう旅は、イエス様にとっては苦しみと死ですね、苦難と死を受ける旅でした。けれどイエス様と旅を共にしている弟子たちはそれをほとんど理解しませんでした。今日読んだ箇所の手前のページ20章の17節にはエルサレムを目前にしたイエス様が3度も自分がエルサレムで死ぬ、殺されるということを予告しているにもかかわらず、あまり深刻に受け止めることはできなかったようなんですね。でそれを証拠に、それに続く箇所ではゼベダイの息子、イエスの弟子ですけど、ゼベダイの息子ヤコブとヨハネ、それからお母様で出てきて、あなたがエルサレムに入って王座に着くときには私の息子を右と左に座らせてやってください、右大臣に左大臣にしてくださいってお願いするというエピソードが書かれています。イエス様はあなたたちは何をお願いしているのか自分で分かってないねっていうふうに言うんですけどね。この二人の兄弟はイエス様がいよいよ王座にお着きになるんだと、そしてダビデの子、ダビデの子というのはほとんど救い主メシアというのと同じ意味合いなんですけど、メシアとして民衆から大喝采を浴びるんだ、間もなくなんだというふうに考えていたわけです。けれど成り行きは全く逆の方向をたどっていくことになります。イエス様はその手前のところで、ヤコブやヨハネのその要望に対して最後にこうまとめられました。あなた方の中で偉くなりたいものは使えるものに、一番上になりたいものはみんなのしもべになりなさい。人の子が、私が使えられるためではなくて使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにってそのようにおっしゃっています。その言葉と本当に連動するようにイエス様自身ロバの子に乗ってエルサレムに入っていかれました。王座に座るものならばですね、白馬に乗って立派な姿で入っていけばいいようなものなんですが、大変貧しいというかつつましいというか柔和な姿でエルサレムに入っていきます。そしてイエス様がこの処刑台に向かっていく、そのような道はもう一気にですね、エルサレム神殿で加速していくことになります。エルサレムに入場した途端にイエス様は神殿の境内に入っていかれまして、そして、彼の処刑の死を決定づけてしまうような出来事を起こしてしまわれるんです。イエス様は、外国から巡礼でやってきたユダヤ人巡礼者たちのために、神殿の参道に露店を出していた両替人や生贄の販売人たちのお店を蹴散らして彼らをそこから追い出してしまわれるという、かなりインパクトの強い行動に出られたわけです。イエス様怒っていたようです。怒りとともにイエス様が発した言葉は、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるという、神が預言者イザヤに託した言葉を引用して、それからそれを強盗の巣にしてしまったという、これはエレミアに託された神様の言葉を合わせてその時に人々にぶつけたっていうんですね。さて皆さん、祈りとはどのような行為でしょうか。先ほど大輔さんもそのことを私たちに考える呼びかけをしてくださいましたね。祈り、人間には人前で誇れることはあったとしても、神様の前で しかも本当に一人ぽっちになって神様の前に立った時なんか特に、神様の前に誇れるものなんかありませんから。だから祈りの本質っていうのは、むしろこう自分が神様に報告するというよりは、神様の私への語りかけを聞こうとすることですよね。祈りっていうのは心の中に神様が何か神様の思いを差し込んでくださる、それを聞きたいということですよね。また、まあ、神様の憐れみ、慈しみを本当にすがって、まあ、私の許しを請う、まあ、そういう悔い改めですよね、祈りって。あるいは神様助けてください、神様の助けや守りを求める切なる願いだろうと思います。で、現実の自分にもう打ちのめされるようにしながら神様の慰めと許しを求める。あるいは自分が生きているこの時代の暗闇に本当にあえぎながら、神様正義をください、神様平和をくださいと言って求める、そのような行為だと思うんです。そのような祈りの家、神様神殿というのはもともとそのような祈りの家と呼ばれるべきものなんだと思うんですけども、イエス様が見た実際の神殿はそのような祈りの家とは本当に程遠いものだったというんです。神様の権威を振りかざす宗教家たちですね、宗教指導者たちが民衆をこう宗教の力でこう縛っていく、そういう支配構造のメカニズムの中心にあるわけですね、神殿が。また先ほども聞きましたけど、捧げ物を買ったり両替したりする時の手数料がそこに上乗せされて、民衆たちから上手に集金する、搾取する、そういう集金システムになってるわけですよね。ですからイエス様は、あなたたちは神殿を強盗の巣にしているそう怒りながら、それら販売台を蹴飛ばし蹴散らしていったっていうんです。それはイエス様自身の宣言でもあります。イエス様自身の宣言でもあります。私はこのような場所を自分の居場所にはできないという宣言だと思います。また神様ご自身も天の父もこのような場所にはおられないのだということを宣言して、あるいは布告して、そして目を覚ませようとする、そういう出来事だったと言えます。この大暴れの後、イエス様がなされた技はその後14節に書かれていますけれど、目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒されたのでした。イエス様は、当時の神殿の規定、決まり事、しかもこのダビデ、王ダビデに由来する神殿の規定をこの時強く意識しました。このダビデの規定っていうのがどこに書いてあるかっていうと、サムエル記の下というところの5章6節なんですけど、こういうふうに書いています。王とその兵は、王っていうのはダビデのことですが、ダビデとその兵はエルサレムに向かい、その地の住民のエブス人を攻めようとした。エブス人はダビデが町に入ってくることはできないと思い、ダビデに言った。お前はここに入れまい。目の見えない者、足の不自由な者でもお前を追い払うことは容易だ。そんなふうにバカにして言ったって言うんですね。しかしダビデはシオンの要害を陥れた。これがダビデの町であるですね。その時ダビデは言った。エブス人を撃とうとする者は皆水汲みのトンネルを通って町に入り、ダビデの命を憎むという足の不自由な者、目の見えない者を撃て。このために 目や足の不自由な者は神殿に入ってはならないと言われるようになった、まあ、つまりですね、これは今では決まり事、今では習慣になっているものが、いつどのような理由でそうなったかということを表す原因端物語がこのサムエル記の下に書かれているわけです。そしてイエス様が生きた時代の習慣になっていたわけです。イエス様がここで神殿の両替商たちを蹴散らしたその直後に、今度は目の見えない人や足の不自由な人を癒しになった時、イエス様の心は次のようなものだったと思うんです。目の不自由な人や足の不自由な人が神殿に入ってはならないと規定されてしまったのは、ダビデがエルサレムを攻略した時のエピソードに基づいている、由来している。ダビデのせいでこの規定ができた、できてしまった。さっき自分はダビデの子ホサナとみんなから言われながらエルサレムに入ってきた。そうだ、ダビデによって救いの場所から締め出されていってしまったこれらの人たちを、ダビデの子である私が、この私が解放する。祈りの家にはこのような不自由な人たちが存在すべきなんだ。この人たちのホサナ、お救いくださいという祈りとともに、神様は、天の父はおられるんだ。そのようにイエス様はおっしゃろうとなさったんだと思うんです。その印としてそうした人々を癒しになったわけです。またその後、子供たちの賛美を喜ばれた。数にも数えられない子供たち、実際宗教者たちは子供たちのことをバカにした。でもイエス様は、子供たちの賛美こそが神様が喜ばれている賛美です、そうおっしゃった。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、この13節。イエス様が引用なさったこの言葉はイザヤ書の56章から取られています。今日の礼拝の冒頭に司会者中村さんが読んでくださいました。でもあそこにはですね、イザヤ書には本当はこう書いてある。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるね。まあイザヤの時代ですよ、バビロニア捕囚、自分たちがやがて帰っていこうとしているこのエルサレム神殿に異邦人たちを迎え、また全ての民がここに集うようになるだろう、異邦人を交えての礼拝所となるだろうという、そういう古に抱いたビジョンですよ。でマルコによる福音書、今日はまた読んでますけど、マルコによる福音書はそのままのイザヤ書の言葉をここでイエスの言葉として記しているんですけれど、マタイの福音書はこの全ての民のがなくなっている、全ての民のっていう言葉が割愛されている。なぜでしょう。マタイ共同体がこの福音書を編集した時代はもうすでにローマ帝国によって神殿もエルサレムも破壊されてしまった後の時代です。もしエルサレム神殿が目の前にまだあるならば、テーマはこのエルサレム神殿は一体誰のものか、誰に開かれるのかというテーマになりますが、しかしエルサレム神殿そのものがもうないのですから、目の前から、ですからテーマは変わるわけです。私の家は、つまり神様の家はどこなのかというテーマに変わっていったということです。実際マタイ共同体はエルサレムから遠く離れたシリアの地にあって、神の家とはエルサレムから遠く離れた今この私たちが、しかし集まって 祈る場所なんだ。集まって祈り、神に聞く場、それが世界のどこにいても神の家なんだ。祈りの家が神の家、そう言って彼らは自分たちの、まあ、放浪不運ですね、離散という状況の中で祈りの家を作るという伝道のテーマにチャレンジしていったわけですよね。同じマタイによる福音書のもう少し手前18章には、あなた方のうち2人が、まあ、1人じゃない、一緒に集まった2人が心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。この言葉を今日の箇所に向かっていく流れの中で編集したんですね。神の家はどこなのか、マタイ共同体がもうそのような新しいフェーズを、新しい局面を生きていたんだということが、こういう編集の違いによってよく分かってくると思います。まあ、この集まって祈り神に聞くっていうのは、私たち2024年度のこの教会の年間テーマでした。去年の元旦に能登の大地震があった、またまた地震が起こった、災害者被災者が出た、その前の年からは本当にガザの攻撃が激しくなっていて、去年の3月4月の時点では2万5000人がもう死んでいた、結局もう4万人超えましたけどね。そういう苦しみの中で、この暗闇の中で、しかし私たち教会は何の仕事をするのか、何の役目を果たすのか、この力がない私たちでも、それは祈って、集まって祈って、そして神様のこの時代に対する、人間に対する神様の声を聞こう、その働きを教会の働きにさせてもらおう、それが去年の年頭にみんなで話し合って決めたテーマだったんですね。思い出します。で、改まって私たちは集まって祈り、神に聞こうとする群れを、そこにこそ神様は共にいてくださるんだということを信じて、この家を、私たちのこの群れのこの場を祈りの家とならせてくださいという祈りを続けていきたいと思います。さて、今日最後にこの祈りの家ということで、まあ、先週私がまた連想しながら考えて、まあ直面した出会ったエピソードを最後に紹介させていただきます。木曜日3月13日は、日本バプテスト連盟医療団の理事会が京都で開催されました。行ってきました。で、あんまり皆さんにお知らせする お話しすることが少ないですけど、今日はちょっとだけ聞いてください。日本バプテスト連盟医療団というのは、今から申し上げる7つの事業を統括しています。一つは日本バプテスト病院です。これ総合病院です。京都で、京都府では京都大学京大病院バプテスト病院と言われるぐらい、まあ、大きな病院です。で、このバプテスト病院が一つです。2番目はバプテスト老人保健施設、老健ですね、老健一つ持っています。で、3番目がですね、バプテスト居宅介護支援事務所、居宅介護の支援事務所を持っています。4番目は在宅ホスピス緩和ケアクリニックというのを持っています。それから5番目は訪問看護ステーション、シオンと呼ばれる訪問看護ステーションを持っています。そして7番目の事業として牧師室、まあ、チャプレンを置いています。まあ、全国の病院の中でもこの専属の牧師がいて、そして病院やいろんなその老健、そうしたところの患者さんや患者さんの家族たちの牧会を行っているというのは珍しい病院です。 でここにも複数の、人を配置してそういう仕事をしていますから、これも大事な事業です。だから7つの事業を展開しているんです。で3日前の理事会は3月末の理事会ですから、まあ、今年度の決算予測、私ね、この医療団の理事会に行くと、もう、桁が分かんなくなるんです。位のところに100万円って書いてて、その前に数字が6つぐらい並んだり、7つ並んだりしますから、億とか十何億とかの桁なんですよね。その欄がですね、この7つの事業所の分がこう なりますから、もう収支計算書とか見ると、もうぐちゃぐちゃになるんですけど、ですいません、その決算予測とそれに基づいた2025年度の活動計画を話し合うという理事会だったわけですね。でね、今回むっちゃくちゃヘビーだった。で、まあそのヘビーの 中身、何がヘビーだったかっていうのはあんまり詳しく言うことはできないんですけども、まあ平たく言えば経営が苦しいということです。で、どの病院も苦しいんです。京大病院も赤字ですね。で、バプテス病院もそれに対応するために2025年度は相当大きなドラスティックな改革にチャレンジしなければならないっていう。で、断腸の思いである部門からの撤退を今理事会で決断してほしいっていう、そういう議案も出されました。まあ、ここ内容はここまでにしますけどね、かなりヘビーだった。で、病院の院長が理事長です。それから老健の所長が副理事長です、医療団の。そしてメインバンク滋賀銀行から出向して派遣されているその人が常務理事をしています。その3人にさらに5人の理事たちが加わって理事会を構成しているんです。理事たちの顔ぶれは京都の老舗病院の経営者とか総合病院の経営者、それから会計士、それから大学の教員などなんですけど、そこに牧師が混じっての一人で、私の役割は何かっていうと、このバプテスト病院が設立の理念、つまりキリスト教の精神にのっとった全人医療を全うすることができているかどうか、このことを見守ること、それが牧師としての私が理事になっている意味だろうと、そう思うわけですね。で、私は牧師という立場ですから、理事会の最後にお祈りをする役割を毎回になっています。で、今回のヘビーな理事会を閉じるにあたって祈らせていただいたお祈りの一部を皆様と分かち合いたいと思います。議事を聞きながらずっと祈りの言葉をメモを書いたんです。そして最後に祈った祈りです。はじめに聖書を朗読します。マタイによる福音書21章13節、イエスは言われた。こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。祈りましょう。神様、祈りは私たち人間の苦しみの解放を願う思いの中から生まれます。祈りは病の癒しを願う切実さの中から生まれます。祈りは痛みの和らぎを願う叫びの中から生まれます。祈りは魂の平安を求める中から生まれます。祈りは人生の充実を求める願いとともに生まれます。まさしく日本バプテスト病院をはじめとする医療団の事業は人間の祈りとともにある働きです。人間の祈りが生み出されている現場です。そして人間の祈りと向かい合われるあなたは医療団の働きと向かい合ってくださっていると信じます。私たちバプテスト医療団がそのような祈りの家と呼ばれるにふさわしい場所になれますように、まさにこの医療団の働きが人間の全人的な祈りを身に帯びた働きになり、 特にこのバプテスト病院が祈りの家と呼ばれる病院となることができますように導いてください。どんなに経営的に厳しくともそのことを忘れないように私たちを励ましていてください。その後ろは略します。そのようなお祈りを捧げました。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。これは教会だけの話じゃなくて、私は本当に神様と向かい合う人間の魂、それが集まっているところが祈りの家、神様と向かい合っている祈りの家なんだろうなと思います。ましてや私たちこの教会がこの時代の中で祈りの家と呼ばれなければならないだろう。この時代の中で集まって祈り、神に聞く、そのような生き方を私たち教会こそこれからも大切にしていきたいと願うものです。お祈りをします。神様、あなたに向かい合うとき、私たちの余計なものをそぎ落とし、あなたに助けを求め、あなたに公平と正義を求め、あなたから来る平和を求めて、そして私だけではなく私の隣にいる人も、私が知らない小さく弱くされている人たちも、あなたに愛され、あなたに救い出されようとしていることを信じて、ひたすらにひたむきに祈っていくことができるように、私たちの心を、私たちの体を祈りの家とし、私たちの群れを祈りの家としてくださいますようにお願いをいたします。今週も多くの自分の思いが混じった祈りをあなたに捧げることでしょう。でもそれも含めてあなたが私たちをお知りになり、そして本当に大切なものをあなたが私たちに備えてくださいますように、御心がなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。